メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、前半は、僕自身の親子関係の変化と移り変わりについての続きですね。後半はリスナーさんからのご質問にお答えしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
はい、それでは、本題、前半戦進んでいきます。前回のお話の中で、僕がどのような親子関係をこうしてきたのしてきてたのかっていうのをお話しさせてもらってたんですけども、長男の時に、あまりいい、こう、親子関係ではなかったっていうところですね。仕事ばかりしてて、子育ては奥さんに任せっきりで、みたいなね。うん、そんな話で、長男とは1年ぐらい口きかなかったとかね。そんな話でした。はい。で、まあ、そんな中からでも、なんていうのかな。まあ、子供からの信号、自分からの信号を、それぞれ、ね、親子両方が、こう、受け取ることによって、徐々に、こう、関係性が変わっていくっていうところですね。うん、そんな感じでした。はい。で、そうですね、まあ、お仕事が変わったことをきっかけに、僕自身のその世界観、価値観っていうのもこうだんだんこう徐々にこう変わってくるんですね、やっぱり。うん。こう、なんていうのかな。こう、オセロがペタンってこうひっくり返るみたいに180度急に変わるっていうことはないんですよ、まず。よく言われるんですけども。そういうのではなく、徐々に変わってくるって感じです。ね、例えばその僕のところのその、クライアントさんとか生徒さんとかともよく話すんですけども、いきなりなんかこう、ね、白が黒に、黒が白になるように変わるんですかみたいなね。そんなことをよく質問されるんですけども、うん、そうではなくて、こう自分がどれだけ気をつけるか、ね、その何に気がつけるかによって、変化の大きさとか、スピードとか、うん、そういうのがこう変わってくるって思ってもらえるといいかなと思います。はい。なので、ね、何かがその環境が変わったりすると、やっぱり分かりやすく、こう、なんていうのかな。自分の変化が分かりやすいですよね。うん。その僕の場合は、仕事ばかりの人生は嫌だなって思ったので、転職を考えたんですね。うん。で、そのもっと子供とのその時間を、増やしたい。家族との時間を増やしたいっていう思いで、なんていうのかな。その経済的安定を捨てて、自分で仕事し始めたわけなんですけども。うん。まあ、それがこう、やっぱり僕はやってよかったなと思ってます。うん。まあ、子供の成長を、こう、なんていうのかな。リアルに感じることもできてますし、うん、やっぱり、なんていうのかな、子供に頼られる、うん、っていうのがなんかこう、うん、リアルに感じれるというのかな、うん、なんかこう、あんまり子育てに関わってなかった時っていうのは、なんかこう自分の子供なんですけど他人事なんですよ、感覚としては。うん、なんかこう、分かった分かったみたいなね、なんかこう適当に流すみたいな、なんかそんな感じだったような気がします、今思い出すと。うん、 それでなんかあまり子供とこう向き合うっていう姿勢っていうんですかね、うん、まあ時間ももちろんそうなんですけど、うん、子供と向き合う姿勢があまりできてなかったっていうのかな、そういう姿勢がなかったって言った方がいいかもしれませんね、うん、そんな感じでした、うん、ですが、まあそれがこう仕事が変わる、まあなんていうのかな、こう環境って言った方がいいですかね、うん、環境がこう、まあ、自ら変えたんですけども僕の場合はね、うん、その環境を変えていくことによって家族との時間がこう増えてですね、それでこう子どもの習い事のそのね、その空手の試合にこう一緒に応援に行くようになって、それでこの子たちに呼吸法とかこうメンタルのこととかをこう教えていくとどうなるのかなっていうふうに思い始めてから、ちょっと関わり方がこう変わってですね、言葉遣いとかも変わってくるわけですね。よくあるのがこう何々しなさいとかね、うん、こうなんていうかこう指示を出す、命令をするみたいな、なんかそういう言葉を使うことが多いと思うんですね。例えばこう早く起きなさいとかもそうですよね。うん、あとご飯たくさん食べなさいとかね、あと勉強しなさいとか、うん、そういうこう何々しなさいっていうね、そういうこう声かけっていうのかな、うん、言葉遣いっていうのが多いと思うんですよ。でも僕も自身もそうだったんですけどね、うん、でそれが少し言葉を変えるだけでですね、その伝わり方が変わるんですね。例えばそうですね、早く起きなさいを何がいいかな、この時間に起きて間に合うのみたいな質問形に変えるんですね。うん、大丈夫とか、もう何時だけど、まだ寝てていいのみたいな感じで、命令形ではなく質問形に変えてみてほしいんですね。そうすると子供たちが考えるので、うん、あやべえって思うわけですよ。うん、早く用意しないとっていうふうにこうなるので、僕の子供の頃もそうだったんですけど、やろうとしてたことをやれって言われると多分萎えると思うんですね。やる気が一気になくなるというのかね、よくあるのが何ていうのかな、宿題しなさいとかね、勉強しなさいとかって言われて、いや今からやろうと思ってたのにっていう会話皆さんの家庭でもあるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じ、それと全く同じことがいろんなことで起こってます。はい、そのね、今なんかこう、まあ、学校に関わらず、そのね、そのお出かけする時とかもそうなんですけど、なんかこう用意するのがね遅かったりするとね、こうもっと早く用意 しなさいとかね、そういうふうにこう言いがちなんですけども、それを言われた子どもたちは萎えるんですよね。うん、こうやる気が一気に失せていくみたいな、今やってるのにとかね、こう今からやろうと思ってたのにみたいな風にこう思われてしまって、こうなんていうのかな、こう親御さんの思い通りのパフォーマンスをしてくれないっていうね、うん、そういうことが起こってます。でそれをこちら側ね、その親のその思い通りのパフォーマンスを出させるためにどういう声かけをするのかっていうと、質問形にしてみてください。声かけをね、例えば、勉強しなさいとか宿題しなさいなんですけども、もう何時だけど寝るまでに宿題の時間あるのとかね、うん、勉強しなくて大丈夫みたいな、そんな風にこう声かけすると子供たちは考えるので、うん、ね、それでその考えた結果、勉強ねしなければしないでいいし、したいならするしっていうところですよね。うん、でそれをそこも前回のリスナーさんからの質問の答えにかぶるんですけども、 許容できるかどうかなんですよね、そこが、うん、子供さんの行動を、許せるかどうか、その例えばその自分がこう親が思っている行動をしなかった時の子供の行動について許せるかどうかっていうところを、広げていければ子供さんはのびのびと、成長していくのかなと思ったりしますね。そのいろんな子供さんがいますよね。その勉強が好きな子供さんもいれば勉強が嫌いな子供さんもいるし、体を動かす子供、体を動かすのが好きな子供さんもいれば家でじっとしてたい子供さんもいるしね。その誰々さんが、誰々くんが何々してるからあなたもやりなさいみたいな風に言われるのが一番子供たち嫌います。うん、いや俺は俺だしみたいなね、うん、私は私だしみたいな風に思われる、うん、それでお父さんお母さんは私のことは分かってないって思われます、うん、それってすごく寂しくないかなって思います、親としてね、うん、その親としては分かってるつもりになっちゃってるんですよね、うん、でまあね、自分たちはその、まあ、親たちはその子供を経験してきているので、ね、例えば今のうちに勉強しておく方がいいとかね、うん、今のうちに何々しておく方がその将来のために役に立つとかっていう、そういう目線で子供にこういろいろなことをこう、やらせたり言ったりするわけなんですけども、それがこう子供にとって本当にこうプラスになるのかっていうところになると、プラスになるっていうかこう、子供のためになるのかっていうところですよね、うん、そういうところとこう、そういう、こう視点でこう見た場合必ずしもそうじゃなかったりします、うん、その親としてはね、そうした方がいいんじゃないかと思うことは多々あるんですけども、子供からしてみると実はそうじゃないこともあったりします。うんね、その例えばその、クラブ活動とかね、その運動とかするよりも勉強に時間割いた方がいいっていう子どもさんもいれば、その逆のね、その勉強に時間かけるよりも運動に時間かけた方がいいっていうふうに思ってる子どもさんもいるしね、そのまあ学校に行くっていう選択をする子どもさんもいれば、行かないっていう選択をしたい子どもさんもいるわけで。その親世代っていうのはどうしてもその学校には行かなければいけないっていう、そういう世界観で育ってきてるのでね、その学校に行かないっていう選択をなかなかしにくかったりするんですよね、うん、でできるだけそういうことをさせたくないので、その親御さんはこう学校に行きなさい行きなさいみたいな感じでね、こう無理やりこう行かそうとするんですけど、それが逆に子どもさんにはプレッシャーになるので、うん、逆にこうね、なんていうのかな、引っ張り合いっこしてる、綱引きしてるみたいな感じになっちゃうんですよね、結局親子で綱引きしてるみたいな感じになるので、うん、でそれでこうね、引きこもりになっちゃったりとかね、うん、そういうことがこう起こってしまうんですけど、うん、でそれをね、その行きたくないんだったら、うん、行きたくなくていいよっていう、その選択がこうできるのかどうかっていうところですよね、うん、そのそれがそのこう選択決断がこうできると子供さん喜んでくれます、うん、あ、私のこと俺のこと分かってくれてるってこう思うんですけどね、それがこうそうじゃなかった場合は俺のこと分かってくれないとかね、うん、私のことは全然分かってくれないみたいな感じで、こう親子関係がこうだんだんこうずれてくるみたいなね、うん、そんなことが起こってるんじゃないかなって思います。うん、で、こう、まあ、ちょっと話それちゃったんですけど、うん、まあ、ね、話それて時間がなくなっちゃったので、続きはまた、次回にお話ししたいと思いますので、親子関係の話、まだまだ続きます。はい。それでは、ここで一回ジングル挟んで、後半に進んでいきます。 はい、ここからはリスナーさんからのご質問にお答えしていく時間にします。今流行りのマインドフルネス、上手にするコツとメリットと注意点を教えてくださいっていうところなんですけども、マインドフルネスね、最近よく聞きますけども、まあ、ちょっと前の話かな、なんです。今ちょっと落ち着いてきてますけどね。どういうことなのかっていうと、今ここに集中するっていうふうにね、日本語に訳すとっていうのが、こうね、よく言われてるのが、そういうところですよね。瞑想しようと思って、ね、目をつむるんですけども、なんていうのかな。目をつむった瞬間に雑念だらけになるみたいなね。よくあると思うんですよ。瞑想しようと思ってるのに、なんかいつの間にかなんか違うこと考えてるみたいなね。で、こう違うこと考えて、ああ、ダメだと思って、こう、またやり直そうとするんですけど、またやり直そうと思った瞬間に別のことが浮いてくるみたいなね。そういうことになってるんじゃないかなと思います。はい。で、そうなるのが普通なんですよね。まあ人間なので。なんていうのかな、こう何もしない、ね、その今に集中するっていうのが、なんていうのかな、その雑念から離れるっていう、なんかこうそういうイメージですよね。その例えばこう目をつむった瞬間に、今日の晩ご飯何食べようかなみたいなね、そういうことをこう思ってしまったら、例えば呼吸とかですよね。よく言われるのは、鼻の下っていうのかな、唇の上、鼻と唇の間の、そこの感覚に、集中するってよく言われますけども、そこに集中するだけがマインドフルネスじゃないんですよ。どこかに集中できればいいんです。鼻の下に集中するのが苦手な人もいたりするんですね。実際に僕のとこに来てくれてる生徒さんの一人がそうなんですよ。なんかこう鼻の下に集中しようとすると、そこが気になって集中できないみたいなね。そこの感覚がこう敏感になりすぎてですね、そっちの方に気を取られて、なんか瞑想じゃなくなるみたいなことがこう起こっちゃってるんですね。でそれって別にそうじゃなくてよくって、自分がこう集中すると落ち着く場所みたいなのが必ずどこかにあるんですよ。でそれをどこなのか見つけることがこう第一歩って思ったらいいです。でそこでこう自分のこう集中してこう心地いいなって思えるところに集中することがマインドフルネスをこ う, うまく進めていく方法の一つだったりします。で、あとそのメリットですよね。メリットは何なのかっていうところですけども、なんていうのかな、こういろんなことをこう、雑念的にこうなんていうのかな、いろんなことをずっとこう考えちゃうっていう、その時間がなくなることによって、言ってみればこう落ち着ける時間ができるっていうところと、あと、そうですね、その雑念から離れることによって、その何て言うかな、こう今必要なことなのかそうじゃないことなのかっていうことの、その振り分けっていうんですかね、でそういうのもこうできたりするので、そういうところはこうメリットなのかなと思ったりします。でこう注意点ですよね。何て言うのかな、慣れてない時は長時間しないことです。最初のうちからこう長時間しようと思うと、結局その雑念との戦いの時間の方が長くなっちゃうんですね。どうやってその、集中しようかっていうことに意識がいっちゃうので、瞑想してる時間がこうほとんどなかったりします。なので慣れるまで、そうですね、こう慣れるまではもう本当に、1分とか2分とかから始めていくんですよ。僕のところの瞑想教室に来てくれた場合は、最初は1分から始めます。じゃあ1分瞑想しましょうみたいな感じでこう時間計って、 1分瞑想していくんですけども、そうやって短い時間できるようになったら今度ちょっとずつ伸ばしていくみたいなね、例えば1分やって1分がこう普通にできるようになってきたら2分にして、2分ができるようになってきたら3分やって、で3分できるようになってきたら今度5分やってみたいなね、うん、そんな感じでこうちょっとずつ時間伸ばしていくといいんじゃないかなと思います、うんね、そうやって、時間伸ばしていければ最終的にそうですね30分とか40分とかできるようになったりしますので、うんね、そんな風にできればいいかなと思います。はい、じゃあ次の質問いきます。広瀬先生が思う一流の人の特徴と一流を目指すには何を心がければいいですかっていう話なんですけども、そうですね、一流の人の特徴ですね、そうですね、僕が思うには、自分のことをよく知ってる人ですね、一流の人、うん、なんかそんな風に思います。何にっていうのかな、その自分がどういう時にどんな反応をするのかっていう、うん、それを的確に分かっている人かなって思います。でそれをどう対処すればどう自分がこういいパフォーマンス出せるのかっていうのを知ってる人ですよね、うん、で自分がこう調子悪くなる時はどんな時なのかとか、うん、でこう自分がこう調子いい時は調子に乗りすぎると良くないとかね、うん、これ以上いくと逆に調子悪くなるとか、そういうことをこう知ってる人ですよね、うん、でそれをコントロールできる人が一流かなと思います。あと、うん、そうですね、そのアスリート系だとその怪我をしないですよね、うん、怪我しない人、うん、でなんで怪我しないのかっていうと、その自分のその範囲を知ってるんですよね。その、まあ、器の話じゃないですけども、その自分のその体の許容量ですよね。これ以上やると、怪我するとか、うん、これ以上動いとかないと自分は、本番でいい結果出せないとか、うん、そういうのをこう知ってる人が一流なんじゃないかなって思います。っていうところを考えると何に心がければいいのかっていうところですけども、やっぱりこう自分を知ることですよね、うん、その細かく自分を分析できるかどうかっていうところなのかなって思います、うん、細かければ細かいほどいいと思います、うん、自分がこうね何がいいかな、まあその僕のこう身近なところでいくと、そうですね、9月に、空手の世界大会一緒に行った時に、その、日本代表の選手たちですよね、うん、その選手たちが、ウォーミングアップする時にやっぱりこう、みんなで一斉にっていうのはないんですよ、うん、それぞれがそれぞれの動きをやって、例えばその柔軟に時間かける選手もいれば、実際にこう動きをこう動きに時間をかける人も多かったし、ね、あとそのなんていうのかな、一人の選手はこれ以上動くと怪我につながるからもうやめるみたいなね、うん、そんな選手もいましたし、うん、あとそうですね、あと減量する選手もいたんですけども、どれだけの期間でどれだけ減量できるかっていうのを知ってたりすると、そのなんていうかな、例えばその計量がいついつっていう日にこう決まってたら、その2、3日前まではちょっとオーバーして、自分がこう楽に入れる時間でいて、計量の本当に 2,3 日前から急に落とすみたいなね、そういうことをする人もいるし、いやそんなこう急に僕は落とせないから、徐々に2週間1週間前ぐらいから徐々に体重を落としていくっていう人もいるしね、なんか本当にこう自分をどれだけ知ってるかっていうのが 一流につながるのかなっていうふうに思います。でそういうね、その、まあ、日本代表クラスの人たちはそうですね、皆さんそうだったな、うん、みんなそんな感じでしたね。本当にこうまあイヤホンしながらこう集中高めながら柔軟したりこう動いたりとかね、そんなことをこうしてこう誰かに何かを指図されることは一切なく、うん、あの自分のペースでこう体作っていって、でそれに、お互いの選手同士でそれをやっていくみたい なんか自然となんかそんなことになってましたね、うん、学生さんとかのノリでなんていうかな、みんなで一斉にこう声出して練習してみたいな感じではなかったですね、うん、なのでそんな風になっていくんじゃないかなと思います。はいはい、それではそろそろ時間になってきましたので、エンディングに向かっていきます。今日も僕の話にお付き合いくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問を受け付けています。こんなこと友達に話せないとか、誰かに話を聞いてほしいとか、うちに秘めたあなたの心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くしなやかになるお手伝いができればと思っていますので、あなたからのメッセージやご質問をお待ちしております。次回の放送は、今回の放送の続きで、僕自身の親子関係の変化と移り変わりについてお話ししていきます。それと、リスナーさんからの質問への回答をしていきます。それでは、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。